羊のラジオ、アートの旅。この番組は聞くとちょっとだけアートの旅がしたくなるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは坂井紫陽です。さて、今回のオープニングでは、先日ですね、私ちょっとですね、とある場所にお出かけしてまいりました。そしてある方にお会いしてきたんですけれども、それはですね、どういった方かと言いますと、私のツイッターをチェックしている方、そしてポッドキャスト関連にお詳しい方は感づいている方も多いと思いますが、ですね、とあるポッドキャスト番組のパーソナリティの方とお会いしてまいりました。そしてせっかくお会いしたのでということで、そこでお会いした時に録音した音源をオープニングの方で流したいと思います。それではちょっと音源の方をお聞きください。どうぞ。
大丈夫なのか、何を喋ればいいんだろうな。
とりあえず、はい、台本出して少し喋ってみると、
そうですね、なんかできそうな気がしてきました。はい、はい、
今日はですね、岐阜市科学館というところに、吉安と、
酒井が来ています。
来ています。
はい、どうも
どうもこんにちは。
吉安さん、ご無沙汰しています。
どうも。お互いの番組で流すとなると、それぞれちょっとだけ自己紹介しなきゃいけなくて。
そうですね。
私は、そんな理科の時間っていうのをやっている吉安で、以前酒井さんと同じグループで、配信をしていたという流れです。
はい。そして私は羊のラジオ、アートの旅という、まあ、アートの今はポッドキャストを一人でやっています。昔そんなプロジェクトというところで、はいはい、一緒に吉安さんと喋っていました。
そうですね、
そうですね、はい。
で、今回は私が、上岡町の上岡での見学ツアーに当選しまして、それに、今日撮ってる前日に行って、ここまで、ね、関東から、岐阜県まで来たんだから、岐阜県に住んでる酒井さんに会いに行こうというか、岐阜県で楽しめる科学館に行こうって言って、岐阜市科学館に、行くって言ったら、酒井さんがじゃあ、ちょっと会いましょうって言って会いに来てくれたという状況で今日は録音をしております。
はい、はい、ということで今岐阜市の科学館に来ております。
そうですよね、科学館すごい盛況ですよね。
今日はなんかね、無料の日だったみたいで、
家族の日って書いてあって、はい、中学生以下の方がいると入場料とプラネタリウムは無料っていうので、
はい、人がすごい並んでいて、
はい、
はい、私たちはちょっと場違いな感じでいますが。
そうですよね、受付の前で、はい、お二人ですかって言われて、本当にお二人ですか、プロエタリウムを見ないんですか、
子供いないのかっていう、
そういう感じの雰囲気があったんですが、
は
い、
ありましたけど、
ここはね、プロエタリウムも、もちろんあるんですけども、科学館として、自然の話、ちょっと、物理の実験の話、宇宙の話とかっていうね、お部屋が分かれていて、それぞれが子供も楽しめるっていう内容になっていますが、プラネタリウムが始まってちょっと人は減りましたね。
そうですね、多分。でもちょっと後ろで実験コーナーがあるので、
チリンチリンとか、
はい、音が聞こえているかもしれませんね。
はい、で、ちょっとだけ質問すると、
質問、はい、何でしょう。
いや、酒井さんは、はい、陶芸活動されていて、うんうん、
はい、
で前もちょっとだけ紹介したんですけど、陶芸って科学実験なんだよねって、
あー、そうですね、
いうので、理科の時間も聞いてくれて、
はいはい、
で、そんな話をしてた中でも、うん、思ったより、大きい科学館は、うん、化学、科学の話もあるんですけど、
うんうん、
市の科学館ぐらいだとやっぱりね、物理の話があっても科学の話ってすごい少ないんです。
あんまないですね。
そうで、陶芸に関わりがあるというと石の話はあっても、
さっきの最初に石のコーナーがあり
ますね。何々石ってあるんだけど、
はい、
大体どうやってできましたっていう話で、
はい、
焼き物に使いますって話はないんで、
ないですね、なかったですね。
そうそう、でも、うんうん、ちょっとね、お料理も、
うんうん、
お洗濯も、うんうん、陶芸も、うんうん、どっかで科学なんだなって思いながら、
そうですね、
そう、
生活の中でも科学だし、まあ、でもなんかその前、先月ですか、先々月ですか、理科の時間の方にメールを出しました、
ね、あ、そうそうそう、いただきました。
そう、河原の石を虫、大きい虫眼鏡で、
うん、
なんか光を集めて
溶かす
溶かし溶かすなんてそんなことができるのかみたいな、うん、まあ、そう実際にそういう作品があったからそう質問したんですけど、だからでもそれってすごいなんか焼き物の原料も確かにそうやって できるというか、そういう原料が、
そうですよね、
その瓦の石だったりっていうことなので、うんうん、そんな遠くないことを話してるんだなと思ったんですけど、だから一応その科学と陶芸はそういうところでつながってるというか原料はとてもなんか自然から取れるものなんだけど、実際やってることは科学だなと思うんですよね。
ちなみに陶芸の材料とかは、はいはい、どこどこさんの何々の土が、
はいはい、
なんていうの、いいからって言ってそこに買い付けに行ってくるんですか。
あ、一応ですね、そのどこどこさんのどういう石がいいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、それを私だったら瀬戸とか多治見っていう養魚地が、はい、産地があるんですけれども、そこで原料屋さんっていうのがあるんですね、ええ、だからそのどこどこさんのどういう石を砕いて、あ、どこどこさんのどういう石を砕いて細かくしてゴミとかを取り除いた綺麗にした状態のやつが売ってる。
焼き物用にある程度洗練された
という、はい、洗練されてるやつが売ってます。でそれを自由に買ってきて自分で組み合わせて
ミックスするなり、
ミックスしてスリスリ細かくすってオリジナルにしていくっていう感じ。あ、
そうなんですね。
だからでもやってる人はっていうとあれですけど、もっとこだわりたい人はどこどこに掘りに行って、
あーとか、あの自分家の裏山で取れた土で絶対作ってやるぞだったりね。
そうですね、勝手に取っちゃうとダメなんですけど、なんかまあ取ってもいいようなところで、
まあ、自分家の裏山は分かんないけど、
あ
の公共の場所でこれいいなって言って掘ってもダメよね。
でも本当ダメなんですけど、はい、まあでも例えばなんか工事中のところに行って、うんうん、なんかこれいらない土だからっていうのでもらってきたりとかいうことは聞きます。
へえ、そうなん。
はい。だからそういうのでこだわってどこどこの土がいいから、まあ、掘りに行くぞというのはダメだよ、なんて言ったらいいんですかね。
あ、だから
学校の土を掘って使ってるとか、学生がね、そういうこととか、まあ、そういうのは、ね、学校の中なのでいいと思うんですけど、そういうことは見たことあるんです。
そうです。で、はい、酒井さんが作ってるあの焼き物というか、はい、陶芸は、うん、あの素焼きでボンじゃなくて、
やっぱ
絵付けして上薬のっけてっていう感じじゃないですか。
そうですね、はい。
で、あの、うん、どっかで見に行った時に、上薬というか、
はい、
なんていうの、絵を描くためのやつも、
はい、
最初水で溶いてある時の色と、うんうん、
はい、
焼いた後の色 と、
違う
と、あと焼き方が違うとこっちのようになったりこっちのようになったりするんですよっていうのが
あ、はいはい、
あったりとかがあって、
あったりしましたね、はい、ありました。
でやっぱりこうお試しをして、顔料 A は何度のこの状態で焼くとこの色ってサンプルとかを並べつつ、頭の中で再構成してこう色を入れていくんです。
そうですね、やっぱりテストはしますし、うんうん、そうなんです。でなんかその、まあ、一番私が使っているのが銅なんですけど、銅、はい、がその酸化すると緑っぽくなるし、
はいはいはいはい、
還元状態で焼くと赤っぽくなるしっていうのでやってるんですけど、その同じなんですかね、その調合にしてもなんか釜の中の焼き方で変わってきちゃったりもするので、なんかそっちの方が私はなんか難しい、焼き方の方が難しいっていうか、そのですね、原料とか顔料も変えるんですけど、
うんうんうん、
両方ありますね。テストピースもするし、うん、でもそれでちっちゃいテストピースでうまくいったからって大きくなっても同じ焼けるかっていうとそうでもなくて、
うーん
失敗ばっかりですね。
これぞっていうやつは、
はい、
焼いた後、うんうん、違ったやり直しだっていうのがやっぱ起きるんですか。
ありますね、やり直しもあります。あ、これ失敗だったなっていうのの方が多いというか、はい、そうですね。で私がやってる技法は本当に不安定な技法なので、
うん、
むしろ失敗の方が多いというか、そうですね、この間すごい天気によってものすごく左右されるなっていうのにやっと気がついて
それは焼く時の、
焼いてる時の、
あの塗ってる時じゃなくて、
焼
いてる時のお天気で、
全然というか、なんかやっぱ気圧が低いと、
へー、
なんかその釜の中の、
うんうん、
なんというか ガスを入れるんですけど、その時に出てくる炎の感じが違うというか、長さが違うというか、
あ、炎の周りが違うという
か、周りが違うっていうのは、結構なんか天気が悪い日が今年は多かったので、うん、なんかそういうのに気づいて、
今になって気がつい
て、今十何年だって、今になってそういえばそうだなと思って、それちょっとガスの圧力を変えたりして、今年はだからなんかそういう失敗は少なくなったというか、うん、色がすごく不安定だったんですけど、はい、ちょっと気づいて変えてみて、
あ、そうだったね、あの、雨だったら仕事しないとかじゃなくて、
じゃなくて、そうそう、なん
か雨にはこっちで、晴れたらこっちっていう、
あ、そういうことで、晴れるまで待つとか、晴れるまで待つとか、そういう、うんうん、ことじゃなくて、はい、そうですね。
ちなみに、はい、酒井さんが作った焼き物はどっかで買えるんですか？
どっかで買えるんでしょうかね。いや、駅で売ってますけど、ちょっと昔の作品になります。
あ、そうなんです。
そうですね、
一応紹介しとかないと。
あ、そうか。どう、今常設で売ってるのは駅で、その前の職場が駅にあるんですけど、はい、そこで並べてもらってはいますが、まあどっか、なんかたまに展覧会とかやるんで、そういう時に探して見てもらう方が、
定期的にチェックしろと。
そうですね、
はい、わかりました。
常設はあんまないです。ありがとうございます、そこまで。
まあ、そんな感じで、台本もなしで10分ぐらい喋ったんで、
はい、
この辺にしたいと思います。というわけで、はい、それぞれの番組引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。撮れてる。
はい、ということで、ポッドキャストチーム村内プロジェクトの村内理科の時間という番組をやっていらっしゃるパーソナリティの吉安さんとお会いしてまいりました。はい、村内プロジェクトというのは、私が、所属していたのは結構最近までなんですけれども、6年前ぐらいまで配信などをしておりました、ポッドキャストのチームですね、村内プロジェクト、そちらの方で私は村内美術の時間という番組を立ち上げまして、58回まで配信いたしました、私が出ている番組、私が出ていた番組はそんなことないっしょっていうのと、そんなイットっていうのと、そんなイットダルっていうのと、そしてそんな美術の時間、アシスタントであったりメインパーソナリティだったりということでお話ししております。今はですね、そのちょっと時間が経っておりますが、ポッドキャストのアプリというよりは、そんなプロジェクトのホームページの方で聞くことができると思いますので、興味を持った方はぜひ訪れてみてください。そしてそんな美術の時間という番組はですね、このアートの旅の、まあ、前身となるような番組でございました。詳しいお話はですね、昨年の村内美術の時間最終回をですね、私担当しておりますので、村内プロジェクトのホームページの方で聞けると思いますので、ぜひそちらを聞いてみてください。よろしくお願いします。さて、ということで、今回は村内プロジェクトのパーソナリティの方ですね、吉安さんという方が、こちらの方、関東にお住まいの方なんですけれども、ちょっとですね、縁あって岐阜へいらっしゃっていました。と言いますのも、音源の中にもありましたけれども、神岡町という、岐阜県の神岡、高山のもっと北の方なんですけれども、どっちかというと富山寄りの岐阜県に、神岡でという施設があるんですね。なんか、ニュートリノ的な何かそういったですね、物質を観測するようなそういった施設がありまして、そちらの方がですね、年に何回か見学会をやっているのかな、はい、でそちらに来られるということで、そしてそこを見た後にちょっと下の方まで降りてきますよと、岐阜市とか愛知の犬山の方へ行きますよとお聞きしましてですね、そうしますと私のお家の近くも通りますよというふうに、はい、なりましてですね、せっかくですので、では私のお家の近くにいらっしゃる間にどこか突撃させていただきますと、はい、お伝えしておりました。そしてちょうどですね、時間が合いまして、吉安さんが岐阜市の科学館に行かれるということで、じゃあ私、まあまあ車の距離ですけれども近くですので行きますよということで、その岐阜市科学館へ行く吉安さんを突撃するという形でお会いしてまいりました。 はい、いや本当に何年ぶりでしょう。はい、とてもお久しぶりでございました。でこの先ほどの音源を収録している岐阜市の科学館というところはですね、本当にあの市がやっている小さな科学館です。子どもたちが科学を学べそうな体験施設と、そして小さな望遠鏡といっても、まあ、あの土星がちっちゃく見えるなぐらいの小さい望遠鏡と、そしてプラネタリウムがあるという、本当にあの昭和を感じるような施設です。で少し前に館内の設備がリニューアルしたかなという感じで、今風のといいますか、なんだろうな、あのデンジローさんがやるような、ちょっと面白い、はい、体験器具が展示されています。であの後ろでチリンチリンになっていたりしたのも、なんか位置エネルギーと運動エネルギーをこう感じられるような、そういった、はい、あの設備がありましてですね、そういったのを体験している子どもたちがキャピキャピしていたなみたいな、はい、そういった音源になっております。すっごい人が多かったですね、本当に。で私あの、まあ、大体ね、あの小学生の子たちが行くような施設なんですね。で私も、はい、子供の頃行っていたんですが、でも最近数年前に行くことがありまして、というのはかがやさんというアーティストの方がいらっしゃるんですけれども、ご存知の方も多いのではないでしょうか。あの天体の星の写真とかをたくさん撮って、まあ、あの展示していらっしゃったり、本を出版しておられたりとか、あとはあのプラネタリウムの映像作品を作って公開しているというあのかがやさんという方がいらっしゃいまして、ツイッターなどで有名な方なので、はい、ご存知の方も多いと思います。でそのかがやさんのプラネタリウム作品、銀河鉄道の夜という映像作品がですね、あのちょうど数年前に岐阜市の科学館であの上映されるということで、ちょっとあの興味がありましたので見に行ってきました。まあ、30年ぶりくらいかなっていう感じで見に行きまして、でその数年前に銀河鉄道のプラネタリウム見に行った時も、確かね土曜日か日曜日の、はい、その週末の午後の上映だったんですけれども、それでも結構人気のプログラムなんですよ。なんですけど15人くらいしかいないかなぐらいの感じだったんですよ。すごい、あ、人気の映像作品だけど結構空いてるなぁとその時思ったんですね。で、だったので、まあ岐阜市の科学館だったらそんなに人もいないだろうと思っていたんですね。はい。そうしたらですね、あの、本当開館時間に行ったんですけれども、もう大行列で駐車場からはみ出しちゃうぐらいすごい人が並んでまして、で、行った日が家族の日って書いてあったかな？あの、お子さんお連れの方は無料で観覧できますよっていう、そういう特別な日だったらしく、もうチケット売り場が大行列で、で入るのに30分以上多分、はい、かかってますね。それぐらいかかって並んで見てきまして、いや、あの本当に吉安さんには申し訳なかったなと思いました。あの、はい、あのちゃんと調べて、はい、私行けばよかったなと思いました。びっくりしましたね。はい、まさかこんなにね、あの岐阜市の科学館が人が多いとは思わず、すごい混んでましたね。ですので本当はね、あのなんか駐車場で待ってる時間とか、あとはその科学館を待ってる時とかに多分人がいないであろうから、あのちょっとですね、あの会話しながらこう見れたらいいなというふうに思っていたんですが、でそういう音源をリスナーの皆様にお届けできたらいいなと思っていたのですが、ちょっとですね人が多すぎまして、はい、そういうわけにもいかず、今回のようなですね10分程度の音源となってしまいまして、はい、申し訳ありませんでした、というか、あの、はい、まあそんなようなことになっております。いやー、もっと時間があったらよかったですね。岐阜市科学館で収録したんですけれども、その後ですね、吉安さんは科学館を出られて、犬山市のですね、犬山城の方に行かれて、あとは裏久園というところにもね、行かれたと思うんですけれども、どちらかというとですね、美術の時間的にも、裏久園、そして犬山城の方がですね、あの、テーマとしてはそれっぽいんですけれども、むしろ、いつかやりたいなと思っているテーマなんですけれども、 実際にそっちの方に本当は私お邪魔したかったんですが、ちょっとですね、私の方がその日時間がなくて、はい、お会いした後私もちょっと遠くへ行く用事が、遊びの用事が、はい、ありましたので、少しだけですね岐阜市の科学館の方にお邪魔してまいりました。はい、まあ、短い時間でしたけれども、はい、とてもお久しぶりな感じで、はい、楽しんでまいりました。そしてこんな感じでお話しして、音源をですねリスナーの皆様にお届けできたということでほっとしております。どうも吉安さん、短い時間でしたけれども録音にお付き合いいただきましてありがとうございました。ということで、はい、これがですね今回の本編のようなものです。はい、今回のメインディッシュは終了いたしました。はい、これがメインディッシュでした。はい、はい、ということで、あとはもう惰性と言いますか、はい、のんびり聞いてください。今日の本編なんですけれども、私が最近見てきた展覧会のご紹介をしたいと思います。私はですね先週松坂屋美術館へ行きまして、名古屋のですね松坂屋にある松坂屋美術館の方に行きまして、川瀬波水の展覧会を見てきました。そちらを見てきた感想と、あとですね前回展覧会の紹介をしたんですけれども、もうちょっと見たい展覧会が出てきてしまったので、展覧会の紹介をですね少ししてお茶を濁したいと思っております。はい、ということでそれではそろそろ本編へと参りましょう。はい、それでは今回の本編ですが、私はですね川瀬波水展を見てまいりました。川瀬波水ですね、前回の展覧会紹介で東海地区の展覧会の紹介ということで、こちらの展覧会ご紹介させていただきました。もう一度ちょっと簡単に概要だけお話しさせていただきます。川瀬波水、旅と郷愁の風景。会期が2023年7月1日土曜日から30日日曜日まで、もうちょっとで終わっちゃいますね。会場が松坂屋美術館、松坂屋名古屋店南館7階にある美術館です。衰退した日本の浮世絵版画を復興すべく、吉田博士らと共に新しい浮世絵版画である新版画を確立した人物で、大正昭和にかけ活躍している版画家です。川瀬波水ですね、日本各地を旅行して、そして旅先で写生した絵を原画とした版画作品を数多く発表している作家です。日本的な美しい風景をこう叙情的に表現した作家でして、昭和の広重などとも呼ばれているようです。そして海外でも非常に評価が高くて、浮世絵師の葛飾北斎や歌川広重などと並び称されるほど人気があるようです。そして特に有名なのが、スティーブ・ジョブズが川瀬波水が大好きだというのが有名です。若い頃、スティーブ・ジョブズが若い頃に川瀬波水の版画に出会ったそうですが、もしかしたらですね、スティーブ・ジョブズの彼のデザインに影響を与えているかもしれないと言われています。かもしれないということですね。そんな川瀬波水展ですね、会場となっているのは松坂屋美術館さんです。美術館が百貨店の中にあるという、そういったタイプでして、今改装中のですね文化ブラザーミュージアムさんも渋谷の東急百貨店の中にある 美術館でしたね。そういう百貨店がやっている美術館ということになります。百貨店がやっている美術館というと、すごく狭そうだなというふうに感じられそうですが、意外と天井も高く広々とした空間で作品が展示されていまして、結構ですね松坂屋美術館さん、ビッグネームの展覧会が結構巡回してくることもある美術館です。まあ、街中にあるということでアクセスもしやすいですし、結構面白い展示も多いので、まだ知らないよという東海地区の方はぜひチェックしてみてください。では、松坂屋美術館さんでやっている川瀬波水展ですね。ちょっと展示室の中も紹介していきたいと思います。 今回の展示の内容としましては、第1章版画家破水ふるさと東京と旅土産、第2章旅情詩人破水名声の確立とスランプ、第3章破水新境地を開拓円熟期へというタイトルがついて3章に分かれています。河瀬破水の制作した版画のその生涯にわたって作られた作品をですね、その人生とともに展示しているといったですね、そういった展示となっておりました。河瀬破水という人はですね、版画家なんですけれども、まずはですね、弟子入りしていますこの方、鏑木清方という有名な日本画家の方に弟子入りをしています。で、鏑木清方はたくさん弟子がいたようで、同門に伊藤新水という作家がいたそうです。伊藤新水もね、有名な作家ですね。日本画家の大家の先生ですが、浅岡幸次さんのお父様でいらっしゃいますね。はい。有名な作家の方も同門にいらっしゃいます。はい。そういった中で弟子入りした河瀬破水ですが、その同門であった伊藤新水の手掛けた木版画の連作があったそうなんですけれども、その作品を見て心を動かされ、あ、私も版画やりたいなと思ったそうで、そこから破水も影響を受けまして版画を手掛けることになりました。そこでですね、しかし版画というのはですね、彫師さんと摺師さんという、その職人さんが必要だったので探していたところ、版元の渡辺正三郎さんという方と出会いまして、この方の版元でその彫師さんと摺師さんお抱えでいらっしゃいますので、こちらの方の元でまずは作ってみることとなりましたが、このお二人ですね、河瀬破水と渡辺正三郎さん、とても相性が良かったようで、最初の出会いでですね、もう一生お二人はこのタッグを組んで作品を作り続けるんですけれども、このお二人でこの新版画というジャンルを確立するというところまで行ってしまいます。はい。そしてもう本当にお二人はですね、もうほぼお亡くなりになるまでずっと一緒に作品を作り続けました。いい出会いだったんですね。運命的な出会いだったんでしょうね。という生涯の中で版画がたくさん作られていきます。まず第1章では、大正から昭和へと移りゆく古き良き日本の風景が残る東京の街を描いた版画が展示されていました。そしてさらには破水は旅が好きだったようで、旅土産と題しまして、日本全国の風景画を版画にして出版していきました。お寺であるとか浜辺の風景や、あとは蔵町の風景、夜の蔵町にこう少し一つだけこう明かりがついていて、その光がぼんやり差し込んでいるというような、そういったですね、とても叙情的な風景版画をたくさん制作していきました。河瀬破水とこの渡辺正三郎さんという版元さんですね、お二人が最初に出会って作品を作り始めた頃は大正時代ということで、明治大正を経て江戸時代から続いてきたこの浮世絵の技術文化がだんだんね、こう技術革新がある中で廃れてきてしまう、どんどんこの木版画というのが需要がなくなってきてしまうんですけれども、そういう中で新しい版画の境地を開拓しまして、素晴らしい作品を作ってですね、お二人のそのやっぱコンビがうまくいったんでしょうかね、順調に活動していきました。しかし大きな事件が起こります。そんな中、関東大震災が起こりました。震災では旅先で描いて書き溜めていたたくさんのスケッチブックや、そして製品ですね、版木の多くが火事で焼失してしまいました。そして河瀬破水は新しい旅土産の版画集を出版する準備をしていたんですけれども、そのもう途中まで作っていたものがほぼほぼ焼けてしまったようなんですね。いや、だいぶショックだと思うんですけれども、しかしそこでめげずにまた新たに旅に出て、河瀬破水は新しい作品をたくさん作っていきました。この関東大震災の後に出た旅というのが、河瀬破水人生最長の旅路となったそうです。 何と言いますか、このやはり関東大震災でたくさん失われてしまったことへの反動というか、たくさんこう作品を作って、そしてたくさん写生して綺麗な景色を残してやるぞという、そういった気概が感じられますね。そしてこの関東大震災があったこともきっかけとなったようで、河瀬巴水の作風が変化します。関東大震災の前と後では色数が格段に増えたそうで、さらに緻密さも格段にアップしました。そういった画風の変化も相まって、河瀬巴水は人気作家へと上り詰めていきます。このあたりが第一章で展示されていましたね。どれもですね、素晴らしい風景画の版画がたくさん並んでいました。しかし転機が訪れます。第2章では名声の確立とスランプと書いてありますが、河瀬巴水が一通り名声を得た後ですね、やはりどうしてもまあスランプ、マンネリと言いますか、スランプの時期がやってくるんですね。と言いますのも、まあ昭和初期に入りまして、世の中はですね、創作版画というものが出てきたそうです。創作版画というのは、まあ西洋の方から入ってきたような技術を用いまして、自分で描いた下絵を自分で彫って自分で印刷するという、そういう技法をしている方々がどんどん出てきたそうです。ですので、主に木版画というよりは銅版画、エッチングのようなものかなと思うんですけれども、そういったですね、創作版画をしている方々から、新版画の作家たちというのは、浮世絵の技術をただ模倣しているだけではないかと、そういったですね、批判を浴びてしまいました。つまり創作版画のこの作家たちというのは、自分で全部完結しているんですよね。下絵から版、製版、版を作るところから、するところまで、全部自分でやってる。それこそが自分の作品であり、その新版画と言われる、まあ、江戸時代の浮世絵もそうなんですけれども、全部下絵と彫りと刷りっていうのは分業するんですよね。そういった形で分業しているなんて、自分の作品とは言えないんじゃないかという、そういった新しい論調ですね。そういった意見が出てきます。まあ、昭和の初め頃から新版画、版画の方だけではなく、我々の陶芸の世界もそうなんですけれども、そういった価値観が出てくるんですね。というのは、やはり西洋の文化、そして価値観が入ったことによる意識の変化であると思います。まあ、そうですね。その、創作版画の方々が言いたい気持ちも、まあ、気持ちもわからないでもないですね。で、まあ、江戸時代のその浮世絵、そして河瀬巴水のやっている版画というのは分業制です。河瀬巴水のその制作風景というのも映像で会場内流れていたんですけれども、まず下絵、まあ、線画ですね。下絵となる線画を巴水が描きます。そしてその下絵をもとに彫り師が版木にピタッとその下絵を貼りまして、彫り師の方がゴリゴリ彫って線画を起こします。そしてそれを摺り師の方が和紙に印刷して、今度はその摺った線画をもとに巴水が色指定をしていって、で、細かい色指定をするんですけれども、その指定をした上で、彫り師の方が色版を今度摺って、そして摺り師の方が摺ってということで、この下絵を描く絵師と、そして彫り師の方、木版を彫る彫り師の方と、そして色をする摺り師の方の、この三人の連携プレーというか、チームプレーで一枚の作品が出来上がります。さらには、渡辺正三郎さんですね。この方、版元さんです。その絵師と彫り師と摺り師のこの三人をまとめる役割というのを、渡辺正三郎さんという版元さんがやっています。ですので、まあ、版元さんも入れて4人ですね。4人のチームプレイで一つの作品ができてきます。ですので本当にあの完全な分業制です。しかし昭和の時代、これからはそうではないと。一人で全ての工程をやらなければ、それは自分の作品と言ってはいけないんじゃないか、みたいな意見が起こってくるんですね。これはね、本当にあの正解はないと思うんですけれども、 どっちもどっちなんですよね。はい。で、私は個人で、作家をしています。粘土を作るのも、ろくろをするのも、絵付けも、削りも絵付けも、焼きも、はい、釉薬をかけるのも作るのも全部一人でやっています。確かに私は作家というのは全部一人でやってこそ作家じゃないかというプライドを持ってやっているというところは確かにありますが、しかし、大きなところになればなるほど分業が当たり前です。大きな歴史的な、はい、江戸時代から続く工房のようなところは分業が当たり前です。どちらが正しいということはなくてですね、まあ、良い作品ができれば、個人であろうとも、チームであろうとも、どっちでもいいと思うんです。そうだな、なんか想像しやすいところだと、例えば、富樫義博さんが漫画を全部一人で描いちゃうじゃないですか。でもそれってすごい大変で、こう、体力も精神力も全部持っていかれるでしょ？で、まあ同じ漫画でもその、ね、週刊連載しているような漫画だったら、人物とかは、漫画家さんが描くけど、背景はアシスタントさんが描くみたいな風に分業しますよね。もっと言うと、その、原作っていうか、ストーリーをまた別の人が作って、作画は漫画家で、漫画家もたくさんアシスタント抱えていてみたいな、本当に分業で一つの作品作るみたいなことがありますけど、それでも漫画家さんの名前で漫画出ますからね。って思うと、やっぱりそれは、その作家が、その漫画家が作った、その作家が作った、河瀬蓮井が作ったって言っていいと思うんですけれども、まあやっぱり昭和の初めのその新しい価値観が出てきた時は、やっぱりそれは作家としてどうなんだろうかっていう風な、意見があったりしたようです。はい。まあ、どっちでもいいのになって、思うんですけれどもね。はい。どっちも、はい、ありだと思います。さらには、全国各地回って、主要な観光地は、ほぼほぼ取材し尽くしてしまった河瀬蓮井。そして、どんどんですね、関東大震災があって、その、建物がどんどん変わっていったりとか、近代化が進んで、その江戸時代の風情を感じるような風景っていうのがどんどん失われていったことにより、どうしてもですね、河瀬蓮井、今までの作風のままではちょっとうまく立ち行かないなというようなことになっていきました。やはりなんか江戸時代っぽいこう風景の中に車が、自動車が入ってきたりすると、お、これはどうなんだっていうふうに感じてしまうんですけれども、ちょっとそういったですね、河瀬蓮井が、移りゆく景色と風景とともに自分はどういう絵を作っていったらいいんだろうっていう、そういう試行錯誤するような、はい、そういった版画も見られます。さらにはですね、銅版画の技術を取り入れて、この違う技法をやってみたりですとか、また、はたまた、この渡辺正三郎さんとずっとタッグを組んできたものの、違う版元さん、違う環境で、新版画を刷ってみて、その刷り方を変えて作品を作ってみたりなど、そういったですね、模索する日々が続いていきました。と、いろんな苦労があった、そういった苦労が見て取れるのが第2章でした。そして第3章、第2次世界大戦が終結した後のことになります。また新しい時代に進んでいきますと、今度はですね、日本の文化が海外へとどんどん紹介されていきました。河瀬蓮井のこの新版画は海外で大人気となりました。いや、良かったですね。で、そもそも19世紀後半から海外ではジャポニズムという動きがありました。ゴッホやモネが日本の浮世絵や扇子をですね、自分の油絵の題材にしたりということがありまして、こういった印象派の作家たちにとても日本の浮世絵人気でしたよね。その土台があった上で、さらに時代が進んでいるためにこの江戸時代の浮世絵っぽさもありつつも、よりカラフルで美しいということになるんですよね。ですので、素晴らしい美しい風景が美しい版画で描かれている。いや、もうすごいファンタスティックってなったわけですね。そういったことからスティーブ・ジョブズや、そしてアメリカの美術館などが たくさん川瀬はすいの作品を収集したりということで、どんどん人気になっていきまして、また川瀬はすいは改めて忙しい日々を送ることとなりました。第3章で面白いなと思った版画はですね、日本庭園のような風景の中で雪が降ってるんですね。で、雪が積もったその日本庭園のお庭を赤い服を着たサンタクロースがテクテク歩いて、こうプレゼントを持って歩いているという、そういった和洋折衷のような作品が作られています。で、これは海外に日本を紹介する本の表紙を飾った、そういった版画だったそうですけれども、そういったですね、この海外の蓮井の人気をこう表したような代表作であると思います。ちょっとですね、川瀬蓮井のタッチでサンタクロースが描かれているので、なかなか衝撃的なんですけれども、すごく面白かったです。といった形でですね、第3章では海外で人気のあった川瀬蓮井の作品が紹介されていたり、あとは、絶筆ですね、亡くなる直前に作っていた作品が展示されていました。そして川瀬蓮井の落款、ハンコですね、ハンコと、持ち物、スケッチに持っていったようなオペラグラスのようなもの、そして実際の版木の展示などもありました。あとは刷っているその過程みたいなものも展示されていましたね。と、こういった流れの展覧会でした。はい、で、作品点数が190点と書いてありましたので、もう川瀬蓮井の主要な作品はほぼ出ていたのではないかと思います。私も全部知っているわけではなかったので、こう、まあ、見たことない版画がいっぱいあるなと思って鑑賞していました。とても見応えがありました。で、この川瀬蓮井展ですが、この展覧会はですね、2021年に、東京の損保美術館、新宿のですね、損保美術館で始まりまして、その後、大分、秋田、鹿児島、三重県のパラミタミュージアム、三重県、広島県美術館を経て、今回、名古屋の松坂屋美術館へと巡回してまいりました。そしてこの後、9月に石川県立美術館へと巡回していきまして、さらには京都の大丸ミュージアムへ巡回していきます。京都展は10月25日からということのようです。で、京都展が最後となります。はい、ということで、随分ですね、2年前からやっていた展覧会なんですが、ご紹介が随分遅くなってしまいました。だいぶ全国を巡回したんですね、これ。北から南から、はい、いろんなところへと回っていって、最後に石川と京都で展示されて終わりということのようです。とにかくこの展覧会ですね、190点と点数がとても多く、とんでもなく見応えがありました。で、版画なので、まあ、木のサイズで決まってきてしまうので、この大きな絵はないんですよね。30センチ、40センチぐらいの、はい、比較的このパッと全体が見えるような作品しかないので、その大きさが大きくて大迫力な世界でとか、そういうことはないですね。どちらかというと緻密な方の、はい、鑑賞になりますが、新版画という技術の中で少し昔の日本の美しい風景を見ることができました。そしてこの川瀬蓮井の生涯を通していろんな作品を見ることができた。そのおかげで川瀬蓮井がこの若い頃と、そして年を経た後との晩年とですね、同じ場所を何度も訪れていて、その若い頃こういう風景だった、その風景が数十年経ってどう変化していったのか、そしてそれを蓮井がどう捉えたかといったですね、そういった時代の変遷を版画を通して感じることができまして、そういったところもすごく面白かったなと思います。やはりですね、この地震とか戦争などがあって、日本の風景がどんどん変わっていくんですね。しかし変わっていく中で変わらないものもあり、そういったその蓮井の見るポイントがすごく興味深いなと思って鑑賞いたしました。もう数十年前の日本の風景なのに、本当品川とか書いてあるんですけど、全然なんか面影ないんですね。で、もうそんな昭和20年代とかなのに、 全然違うので、こんなに品川って変わっちゃったんだなとか、日本って変わってしまったんだなとびっくりします。変わりゆく風景の中で川瀬葉水が美しいなと思った日本の風景を切り取って美しく作品に昇華してくれています。この新版画だから表現できるという風景が本当に素晴らしいなと思いました。はい、この川瀬葉水が描く風景をこれでもかというほど堪能できる展覧会となっておりました。いや、すごく見応えがありましたね。そして本当はですね、あの版画も買いたかったんですよね。あの新版画、あの昭和の時代の版画ということで、版木がね展示されていましたが、残っているんですよね。ですので川瀬葉水の版画は買うことが今でもできます。本編の中でも名前が出ました、この渡辺正三郎さんのお孫さんが今でも店主をやっております、この渡辺木版美術画舗さんで、川瀬葉水の版画が売っています。で、ただ売り切れていますで、あのサイトを見てみますとですね、復刻のこの新版画がだいたい2万5000円から3万円程度で今でも買えます。はい、浮世絵と言いますかですね、あの版画なので買うことができるんですね。しかし大量生産はできないというか、やはり生の木なので枚数を制限して印刷するんですよね。ですので今は売り切れのものがたくさんあります。はい、個数限定のようですね。いつかお金を貯めて買いたいと思っています。はい、ということで川瀬葉水展、とても充実した展示を見ることができました。はい、そして石川と京都へと巡回していきますので、お近くの方はぜひ見てみてください。おすすめです。さて、本編の後半では夏休みに見たい展覧会をもう少しだけご紹介していきたいと思います。さて本編の後半に入りますが、続夏休みに見たい展覧会をもう少しだけご紹介していきたいと思います。と言いますのもですね、この間私がお話しした後に、あ、この展覧会も見たいなというのがいくつか出てきてしまいましたので、はい、申し訳ありません、もう少しだけご紹介したいと思います。2つだけですので、はい、ちょっとお話ししたいと思います。まず1つ目、箱根ポーラ美術館にて新ジャパニーズペインティング革新の日本画、横山大観、杉山靖から現代の作家まで、会期が2023年7月15日から2023年12月3日日曜日まで、会期中は無休です。会場がポーラ美術館の展示室123とギャラリーだそうです。ポーラ美術館さん、箱根のポーラ美術館では日本画の展覧会が始まっています。ポーラ美術館さんのホームページから展覧会概要を少しだけお読みいたしますと、明治政府のお雇い外国人として来日していたアーネスト・フェノロサーは、当時日本国内で目にした絵画を総じてジャパニーズペインティングと呼び、この英語を日本人通訳が日本画と翻訳したことから、明治以降に日本画という概念が社会的に定着していたと言われています。つまりですね、日本画という言葉は明治時代に新しく生まれた言葉です。それまでは日本画というか、日本で描かれた絵画が何っていう名称は特になかったんですよね。日本だけで消費されていたので。ですので私もちょっと気をつけていますが、江戸時代より前の絵画のことを日本画とあまり私は呼ばないように、実はアートの旅の中でも気をつけています。実は日本画という言葉は明治以降最近できた言葉なんですね。ですので日本画というのは日本画というジャンル、三河や岩絵の具を使って描かれた絵画、和紙に描かれた絵画が日本画という認識ですね。はい、ですので琳派の方々が描いたような絵画も日本画とは呼ばないという認識なんですけれども、多分そうですね、浮世絵は浮世絵だしということで、ですので 言ってもいいと思うんですけれども、やはりちょっと新しいものという認識です。そしてもうちょっと開催概要を読みますと、日本画は日本の伝統的な絵画と西洋画の接触により新しい表現形式として確立されましたが、日本という近代国家の形成期における文化的混沌の中で、画家たちは近代とは、西洋とは、国家とは何かという不断の問いと向き合うことを余儀なくされました。第二次世界大戦後は画壇において日本画滅亡論が唱えられましたが、近代日本画を超越し新しい日本絵画の創造を目指した現代日本画の担い手たちの活躍によって、日本画は新たな段階へと進みました。本展覧会は近代の日本画を牽引した明治大正昭和前期の画家たちや杉山靖をはじめとする戦後の日本画家たちの表現方法、そして現在の日本画とこれからの日本の絵画を追求する多様な作家たちの実践の数々に改めて注目し、その真髄に迫るものですというふうに書いてあります。ポーラ美術館で本格的な日本画の展覧会が開催ということで、これはですね、とても珍しいことなんですね。以前ですと2010年ですね、2010年に一度近代日本画の展覧会をやって以来の2回目ですので、13年ぶりというとても珍しい、お久しぶりな、はい、日本画の展覧会だそうです。でポーラ美術館というとやはり西洋絵画の展覧会が多いというイメージです。ピカソとかモネとかたくさん持ってますよねという、たくさんいい西洋絵画持ってますよねという、そういう印象です。ですが、そういう印象なのですが、ポーラさんはですね、文化芸術を奨励するような活動をされています。特にポーラ賞という賞を設けられていまして、毎年優秀な作家ですとか、あとは伝統芸能や伝統工芸の作家を表彰して応援するといった、そういった活動をしている印象です。ポーラさん、とても芸術を応援している会社です。そういったことでですね、西洋絵画にとても強いポーラ美術館ですが、ポーラ財団さんですが、ポーラ財団さんが収集しているのはどうやら西洋絵画だけではない、実は日本画もたくさん収集しているということのようです。ですので、ポーラ美術館のポーラ財団のいつもと違う側面を感じられるのではないかと思っています。ポーラ美術館さんはですね、本当に一つ一つの作品がとても見応えがあるというか、洗練されているというかですね、展示作品の一つ一つがとてもとてもクオリティが高い、レベルが高いですので、もう選び抜かれた作品が並んでいるなという、そういった印象があります。今回の展示では西洋絵画だけではないポーラ美術館の新たな側面が見られるのではないかなと期待しています。はい、ただですね、箱根なんですよね。箱根の結構森の中にある美術館です。で、今、まあ、コロナ明け、まあ、今感染者増えていますけど、まあ、コロナ明けということで、海外からの観光客の方がたくさんいらっしゃるとお聞きしています。ですので、箱根が激混みだという噂を耳にしております。ですので、ポーラ美術館も、行けるのか、たどり着けるのかという感じですよね。はい。で、ただこの展覧会、冬までやっていますので、会期がとても長いので、まあ、夏休み期間はちょっと混んでいるかもしれないので、夏の終わりですとか、秋の初めですとか、冬とかね、はい、ちょっとオフシーズンに行けるといいなと思います。はい。これは2023年夏に見たい展覧会ということで紹介していますが、ちょっと夏は混んでいそうだなと思っています。はい、この展覧会は会期が長い12月までやっているので、オフシーズンに行くのが良さそうだと思っています。はい。ということで、ポーラ美術館の日本画の展示を一つご紹介いたしました。そしてもう一つ面白そうな展覧会もご紹介いたします。国立新美術館にて開催中の展覧会のご紹介です。蔡國強宇宙遊、これ宇宙で遊ぶかな、原初飛球から始まる 会期が2023年6月29日から2023年8月21日まで、こちらが会場が国立新美術館企画展示室 1E での開催です。蔡国強さんという人です。こちらの方は中国人の方なのでちょっと漢字が難しいんですが、蔡が祭りに草冠に祭りと書いて蔡で、国が国、これ昔の国ですね、あると書いて国構えにあると書いて国ですね。そして強いで蔡国強さん、もしくは蔡グオちゃんさん、これはちょっとピン読まないと分かんないけど蔡グオちゃんさんですね。はい、蔡国強さんもしくは蔡グオちゃんさんですが、あまり蔡国強さんといっても聞きなじみがないかもしれませんが、ですね、有名な作品ですと北京オリンピックの作品が有名です。こちらは北京オリンピックの開会式ですね。オリンピックの競技場へ向かってドローンが飛んでいて、そのドローンの飛んでいる下を花火が上がっていると、その花火が巨人の足跡の形になっていて、足跡の形の花火がどんどんこう上がって前へ進んでいく、で進んでいった先にスタジアムがある。で中国の古代の伝説の巨人ですかね、その巨人がスタジアムへ向かっていくという、そういったことを表現した花火の演出がありました。覚えている方はいらっしゃいますでしょうか。こういったですね、花火の作品が有名な作家だそうです。視覚芸術、特にこの花火や爆竹を使った映像作品を作ることで有名な現代アーティストの方です。蔡国強さん、この方の大きな個展が国立新美術館で現在開催中です。ではこの国立新美術館の開催中の展覧会の概要をご紹介いたします。1957年に中国の福建省泉州市で生まれた蔡国強さんは、上海で舞台芸術を学んだ後、1986年から日本で活動しました。1989年から筑波大学に在籍、その後東京、取手、いわきなどで生活制作する中で火薬の爆発による独自の絵画を開拓して一躍注目を集めました。1995年にニューヨークに拠点を移して以降は世界を舞台に、2006年のメトロポリタン美術館や2008年のグッケンハイム美術館での回顧展など、さまざまな国や地域で重要な個展を開催し、国際的に最も影響力の大きい芸術家の一人として活躍しています。近年の日本での重要な展覧会では2015年に横浜美術館で開催された個展があります。ということで、つい最近ですね、実は横浜美術館でも展覧会があったようですね。この蔡国強さん、日本の大学に在籍していたこともあるということで、とても日本にゆかりがある中国人のアーティストさん、現在はニューヨークで活動中ということのようです。で、私もなかなかこの蔡国強さん知らない作家だったんですが、人づてにとても面白い展覧会だったというふうに感想を聞きまして、がぜん興味が湧いたということでここでご紹介しています。で、この蔡国強さんがですね、花火を使った作品がとても有名な作家なんですが、今年ですね、この展覧会の開催に合わせて、この蔡国強さんの第二の故郷ともいえる福島で行われたイベントというか、この花火の作品の映像が会場内で流れているようです。で、この作品がとても面白かったそうで、で、この作品というのはですね、煙が出る花火ですね。煙花火を、よくなんか花火大会があるときに、これから始まるよみたいな感じで昼間に色付きの花火を上げたりすることがあるんですけれども、そういったですね、この煙に色がついている花火を福島の海岸線にたくさん並べまして、で、まあ、この花火をですね、こう打ち上げるんですね。バーンって一気にたくさん点火して打ち上げまして、で、横一列に煙がバババってどんどん上がっていって、白い煙とピンクの煙がこうバーッて、まるで木のように上に上がっていきまして、その姿がまるで桜の木のように見える、桜並木のように見えるというですね、そういった作品が あるようですね。この福島の海岸ですね、この蔡國強さんは東日本大震災の後、この福島、お世話になった福島の支援もされていたという背景もありまして、この津波が来たその海岸線に花火で一瞬にして桜並木を作ってしまうといった、そういった映像作品が会場内で流れているようです。で、この作品のタイトルが満天の桜が咲く日という作品だそうで、この映像がですね、すごく心に残ったというふうに友達が見に行った方がですね言っていまして、あー、ちょっとそれは面白そうだなと思いまして、はい、私もぜひ見てみたいなと思いました。で、この映像作品ですね、いろいろと検索しますと、その作品を作った時はですね、町の方々もお呼びして鑑賞会を行ったようで、その時のその作品を作っている時の映像がですね、福島のニュースで流れたりしています。ですので、このネットで映像を検索しますと、そのニュース映像なども出てまいりますので、よかったらですね、この蔡國強さんの花火の作品ですね、桜の作品、ぜひ探してみてください。とても映像を見ただけでもすごく綺麗です。この花火の煙で桜を作っちゃうという作品ですね、花火絵画という技法で呼ばれているようですけれども、そんな技法があるんだという感じで、いや、新しい発見でしたね。これから夏休みということで、全国で花火大会がありますけれども、ひときわ違ったこの花火で絵画を作ってしまうという作品ですね、こういった作品もあるようです。蔡國強さんの作品、国立新美術館で現在開催中ということでご紹介させていただきました。続展覧会情報、2023年夏ということで、私が今気になっている見たいなと思っている展覧会を2つ追加でご紹介させていただきました。お帰りなさいませ。エンディングのお時間です。エンディングでは一つですね、いただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームハーティーダリーさんからのメッセージです。ありがとうございます。 Day41 の蔦屋重三郎の旅、我が家でようやく咲き始めた切り花の出荷作業をしながら聞かせていただきました。はじめのメイという羊が鳴かなかったので、一瞬あれとなりました。それはそうと、今回を聞いてがぜん再来年の大河ドラマが楽しみになりました。お忙しいこととは存じますが、次回配信も楽しみにしていますというメッセージです。ありがとうございますね。蔦屋重三郎さんのお話急にしてしまいましたが、お楽しみいただいたようでよかったです。そしてメイという羊が鳴かなかったので、一瞬ハテナとなったと書いてありますが、そうなんです、羊が最近鳴きません。お気づきになった方いらっしゃいますかね。ハーティーダリーさん、お気づきになってメッセージをいただきましたが、何回前かな、春ぐらいからですね、実は羊がオープニングで鳴いてません。ずっとですね、オープニングで羊の声を入れてたんですけれども、ある頃からか羊の声を入れてないんです。ある頃からか羊の声を入れていません。実はですね、羊じゃなくてヤギの声なんですけれどもはい、ヤギの声がですね、実は入っておりません。なぜかと言いますと、別に私これは決してたくて消したわけじゃないんです。で、別にクレームが来たかというと、そうでもないんです。で、私はですね、今このポッドキャストを配信するためにアンカーというアプリを使っていました。で、そのアンカーというアプリがリニューアルしまして、ポッドキャスターズという名前に変更になりました。で、その際にいくつか 機能の変更があったんですね。その機能の変更の一つが音源の変更でした。で、いくつか音源が追加されたり、あるいはなくなった音源がありということで、そのなくなった音源の中の一つがヤギの声だったというわけなんですね。はい、まあ、なくなった理由はきっとあまり使われてなかったからだと思うんですが、私は毎回使っていたんですけれども、なくなってしまいまして、あえなくヤギの声がなくなってしまったというわけなんですね。はい、ちょっと寂しいですね。はい、ちょっとね、どっかの牧場に行って羊の声を録音してこないといけないなと思っていますが、羊ってでもあんま鳴かないですよね。しかも近くでメーって鳴いてくれるんでしょうか、それともどなたか羊の声真似が上手い方に頼んだらいいんでしょうか。ちょっと悩んでいますが、しばらく羊の声がありませんというお話です。ということで、お気づきになりました、ハーティーダリーさん、メッセージありがとうございました。という感じで告知へ参りたいと思います。羊のラジオ、アートの旅へのご感想はツイッターでハッシュタグ羊のラジオをつけてつぶやいてください。羊とラジオはカタカナで、ハッシュタグ羊のラジオでお願いします。さらにご感想をくれるメッセージフォームがございます。こちらのフォームは羊のラジオ、アートの旅の番組概要欄説明文の一番下にメッセージ投稿フォームのリンクがございます。そちらからアクセスして番組へのメッセージをお送りください。お待ちしております。さらにメッセージ投稿フォームには住所氏名を書く欄がございます。住所氏名の記載のある方にはお礼といたしまして、私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたしますので、悪用したりしませんので、ぜひご記入をお待ちしております。そしてパーソナリティ本人はツイッターとインスタグラムもやっております。こちらのアカウントはローマ字で春の羊、 HARUNO 春の HITSUJI 羊で検索してみてください。またラジオ用に春の羊アンダーバーラジオでインスタグラムのアカウントを作りましたので、ぜひこちらも合わせてご利用ください。それでは今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。夏休みになりましたが、少しだけアートの旅に出かけてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。羊のラジオ、アートの旅、お送りいたしましたのは酒井紫耀でした。それではまた次回の配信まで、さようなら。明日から旅行に行ってきますので、次回の配信はそのお話ができたらと思います。お待ちください。